様ありがとうございます。コンコール様ありがとうございます。コンコール様ありがとうございます。コンコール様ありがとうございます。16日という日を迎えさせていただいて、まあ、いわゆる松の内という15日間を、まあここまで通らせていただいてですね、まあ、少し落ち着いた気分、正月気分がだんだん抜けてですね、日常の生活にこう気分がねだんだんこう落ち着いてきているような感じがします。昨日は家内と一緒にですね、そこの入り口の障子の、補強をしました。もっくんが先日ボーンと障子に穴を開けましてね、まあ、とても元気なんですけどね、私も子供の頃はよく障子を破ったりガラスを割ったりしましたからね、世にとるなと思いながら、それでちょうど娘が置き土産に置いておりました壁紙がありましてね、襖紙を探したんですけどなかったので、その壁紙がちょうどですね、大きさがいい大きさの真っ白のものがありましたので、それをまあ再利用というかしようということで、昨日子供たちがいない時にですね、台所で2人で障子を外して台所で持って行って、まあ、その壁紙を剥がしてもらいました、まあ、壁紙は丈夫ですからね、まあ、少々ついても破れんだろうなということでさせてもらったんです。で今回の地震のことをですね思いました時に、私たちのですね家もですね建物もですね、やはり補強する必要があるなと思うんですね。いつ大きな地震がないとは限らない、先日、公務に、念頭参拝された久原教会ではね、耐震補強工事をするそうです。その教会というのはですね、もう本当にびっくりするぐらい大きな教会、建物でね、ああいう建物っていうのは立派なんですけど柱がないですよね。で屋根に瓦が乗ってますから、こう瓦がこう地震で揺れると倒れやすいんですよね。だから今回もその阪神・淡路大震災の時もですね、東北の東日本大震災の時も木造の瓦葺きの建物というのは非常に弱いということが分かっているんですね。ですから皆さんもね、もしそのできたらね、まあ、大丈夫だろうというんじゃなくて、できるだけその家のですね補強ができたらされたらいいと思いますね。まあ、私は金光学園の理事をもう辞めさ、8年前に病気をして帰化してもらったんですけど、それまでずっと理事をさせてもらっていてですね、学校もですね耐震補強工事というのをしなきゃいけない、だから学校の場合は大勢子どもたち生徒たちがね集まるわけですから、まあ、義務付けられてますね。で結構お金がかかるんですけどね、ですからその証拠にというか、今回でも能登地震の時でもね、小学校や中学校や高校は潰れてないですよね。耐震補強してるからなんです。でそれはやはり非常に大事なことだなと思わせてもらいます。ですから教会もね、もう30年前に建って、ここまで30年、棟梁さんが100年間保証しますという建物なんで、私はこの建物は大丈夫だと思っております。もう基盤もね、たびたび言うようですけど、通りかかった人がこれの鉄筋の建物がビルが建つんですかというぐらいの基礎工事をしてるんですね。その上にこの太いね、ご覧のような立派な柱、ヒノキの柱をね使っておりますし、 日本古来の伝統の建物ですけど、その小原さんはですね、特別にその教会ということで、そういうね、耐震性にも気を使ってくださって作ってくださっております。まあ、本当にできたらこの中央あたりに柱を支えを置いたらいいんですけど、そうするとちょっと不便ですしね、格好も良くないので、それはしてないんですけどね。まあ、このお結界周辺がこの柱がたくさんありますから、この辺はすごく丈夫です。皆さんが座っておられるこのお昼前の方が柱が少ないですから、ちょっと心配ですよね。まあ、もし何かそれ揺れるようなことがあったら、皆さんこの電池の下に潜ってくださいね。そういうこともないとは言えないですからね。いつ起きるとは限らない。まあ、この電池はしっかりしてますからね。まあ、皆さんもね、それぞれの家、立派なお家に住んでいられると思うんですがね、まあ、これで大丈夫という、そういうことでなくてね、できたら、ちょっとでも丈夫にするとかですね、でいざという時にはどうするかとか、いうこともね、気持ちの上でも実際にそういう備えをしておかなきゃいけないと思いますね。これで日本で私どもが最近知ってる限りでは、さっきから言っておりますように、阪神・淡路大震災、東日本大震災、そして今回の能登地震と、3回少なくとも大きい地震が、ね、この岡山以外で起きてるわけです。ということは、岡山で起きないとは限らない、ね。かつて岡山でも大きな地震があった。そういう意味でもね、備えを常にというね、災害は忘れた頃にやってくるとよく言われますが、できるだけそういうことをさせていただかなきゃいけないと思うんですね。でね、まあ、皆さんにね、簡単にできるこの耐震の心得、ちょっと一つだけね、私が勉強したことで非常に参考にさせてもらってるのはね、阪神・淡路大震災のね、被災地に行った時にね、聞いたことですよ。ほら、戸があるじゃない、戸が。襖とか障子とか戸が。これをできるだけ閉めておくという。そうすると、その戸の力っていうかね、柱と柱の間に襖があったり、障子があったり、それがちゃんと閉まってると結構強いんです。これが空いてると弱いんです。だから私は常に教会にも戸を閉めるようにしてます。まあ、夏場なんかね、風通しがいいからってこう開けっぱなしにする人が多いですけど、私は夏場でも閉めるようにしてます。でトイレのドアでもね、まあ、開けた方が防臭になるかもわかりませんけど、防臭は少々我慢できますけど、地震は我慢できませんからね。トイレのドアもですね、できるだけ閉めるように。お風呂場のドアもできるだけ閉めるようにする。そうすることによって柱と柱の間のこの空間が詰まっていることによって揺れをですね、防げること。阪神・淡路大震災の被災地に行った時にね、襖で助かりましたという話を聞いたんです。そういうこともありますからね。まあ、そういうことは誰でもできる、お金をかけずにできることです。ちょっと普段から心がけるというね、まあ、いろいろあると思うんですよね。それから地震で倒れたら火事が起きますよね。今回も実際起きてます。ですからそういう火のもともですね、地震がなければ何も問題ないんですけど、地震が起きた時にどうなるかということを考えながら料理もするという、そういう心がけも大事だと思うんですね。もう実際に地震が起きて、もう建物が揺れたり倒れたりしたらもう何ともできないですからね。まあ、この平穏無事な時にできるだけのことをしていきたい。信心も一緒ですね。 問題が起きたから慌てて教会にお参りするというのではこれいけない。普段からそういう心掛けをさせていた。大難を小難に、小難を無難に、日日の願いを大切にする、そして心掛ける、そういうことが大切だと。常平生の信心が寛容であると教祖様がおっしゃってる、ね、災害に対してもそうです。人生の、ね、あの運びについても一緒です、ね、常平生の信心を大切にしていきたい。そして常平生、災害がないときに災害に備えるということを忘れないようにしたいと思います。はい、今日もやります。